ご神君、一つ、影と日向の心を持つなよ。人の足元ばかりが見えるのは、影と日向の心を持っておる証拠と知れ。暗い道を歩くに、前方だけ光る明かりを持っておるようなもの。前方は明るいが、自分の方は暗い通りである。後ろも前も見える明かりを持ちたい。自分自身も見える明かりを持たねばならぬ。目に見えぬ神様がわかるようになると影の心は持てません。明治天皇お歌。目に見えぬ神の心にかなうこそ人の心の誠なりけり。人の足元ばかり見える。よく見えますね。人の悪いところはよく見えるものです。特に信心をさせていただき、それこそ見教えをいただく。そうするとその見教えに照らして、人の足元を見るというのでしょうか。見教えに照らして、あの人はあそこができていないとか、こう教えられているのにあそこを行じていないとか、よく人のあらというのでしょうかね。できていないところが見えるものですね。そしてまあ、その責めてしまったりいたします。いわゆる見教えというものを責め道具に使うというのでしょうか。そういうようなことがまあありますね。今朝いただきますのは、信心とは頭と心と体でするものだといただきます。教えというのは大切ですね。よく本教お道は神道の一つだと言われたりいたしますが、よくこちらで神道とその金剛教とはどう違うのですかと言われたときに、まあ一般論として神道、いわゆる神道というものには、その古来からある日本で言われるところの神道というものには、その教えというものがまあ確立されていないというのでしょうかね。まああるのはあるでしょうけれども、その宗派というのでしょうか、その教祖が説かれた教えというのでしょうか、そういうものがないと。一方、我が教には教えがありますと、教祖様が語り継がれた、神様からお知らせをいただき、そしてそれを私どもに伝えてくださった、いわゆる教祖様の見教えがありますという、そこに違いを、まあ何と言いましょうかね、表現したりというのでしょうか、説明したりいたしますけれども、そして教祖様の見教えを知るということ、勉強するということ、ここはやはり大切なところではありますね。他の宗教でもよく何々の聖書の勉強会であったり、経典の勉強会であったりというものがあります。そして経典を大切にいたします。その経典に書かれている、それをどれほど知っているかとか暗記していたりいたしますと、やっぱり大したものだな、よく覚えておられるな、読み込んでおられるのだろう、勉強しておられるのだろうということになります。しかし師匠は、その見教えというものは信心のある意味においてヒントに過ぎないと教えてくださいます。教えは全てではないのですね。教えはヒントに過ぎないというところが大切なところですね。そしてまた、つくづく最近思いますことは、師匠の研修があっておりました頃の師匠の見教えを、先生方が、修行生の先生方が大変見事に まとめておられます。師匠も感嘆されるほどに見事にまとめておられます。しかしそれが必ずしもその人の身についたものであるかどうかというと、これはまたもう一つ別の問題であるようですね。まあ例えて言えば、信心をさせていただくその見教えというもの、これはスポーツがありますね。野球にしろ、ゴルフにしろ、テニスにしろ、まあいろいろな水泳にしろスポーツがあります。また空手とか柔道とか、ああいう柔術ですか、ああいうものもありますね。マーシャルアーツと言われる、その指南書ですね。こう野球とはこうするものだと、バットを例えば野球に例えれば、バットがある、バットを握ってボール来たボールを打つものだと、あまり遠いいわゆるボールになるようなボールを打つと空振りしてしまう、だから身近にストライクゾーンにあるボールを打ちなさい、よく見て打ちなさいといったような、その足の構えはこうだとか、そして投げ方もこうだと、そしてまた掴み方もこうだと、いろいろに野球の解説書がある、指南書がある。それを読む、そして勉強して、なるほどこうなんだな、とこうすればいいのだなと分かる、分かるけれども、それが実際できるかというと、なかなかそううまくはいきませんね。指南書に書いてある通りに、その指南書のはもうそれこそ空で覚えた。しかし最近の、例えばこちらに来られました一郎選手であったり、大谷選手であったりと同じように野球をすることはできませんね。やはり一郎選手であったり、また一郎選手が大谷選手のようになることもできない、また大谷選手が一郎選手のような活躍をすることもできない。まあどちらもそれぞれの、まあ、身体能力というのもありましょうから、それぞれの体に応じてそれぞれの活躍をされたわけ、まあ、しておられるわけですけれども、いわゆる頭で得た指南書というのでしょうか、ああするのだ、野球とはこうするのだ、打つとはこうやって打つのだ、投げるのはこうやって投げる、走るのはこうやって走るのだ、特に盗塁などですか、こうやって盗塁するのだ、それこそまあいわゆる盗塁ですから目を盗んで走るわけでしょうけれども、それはその人の足の速さにもよりましょうし、スタートをするその目を盗むそのタイミングにもよりましょうし、いわば体で覚えなければならないものがあるわけです。いわゆる頭で覚えただけではどうしようもない、頭で分かっただけではどうしようもない、まさに信心も同じで、教えを聞いて、教祖の教えはこうだ、教祖様はこういうことを教えておられる、こうすればいいのだな、こういう心になればいいのだな、ああいう心になればいいのだなと分かるけれども、なかなか心がそうは動かない、腹を立ててしまう、人を責めてしまう、なかなか朝参りができない、何と言いましょうかね、その教えというものをいかに勉強したからといって信心が進むということではない、ある程度は進むのかもしれない、ところが教えをいただき勉強すると信心が進んだように思います。錯覚ですね。人もそう思うし、自分自身もそう思ってしまう。教えが分かれば信心が分かったように思う。それは野球の指南書を読んで野球が分かったように思ってしまう。錯覚ですね。実際には腕もしなければ投げることもできない、盗塁もできない、身についていないからですね。その 信心をするということは、それら頭で分かり、心で練り、体で行じると師匠は教えてくださいますが、まさにその通りで、まずなるほど頭で分からねばならない。愛着理念とはこういうものだと。天の心とはこういう心だ。地の心とはこういう心だ。日月の心とは、それこそ実に丁寧な心だ。泥の心は受けて受けて受け抜く心だ。天の心とは与えて与えて山の麗しの心だ。と、まず分かることは大切ですけれども、そしてそこから、心がそこに伴ってこなければならない。そういう心を、それこそ成り行きを持って、成り行きを通してその心を作っていく、稽古をしていく。そしてそれが、いわば形の上に、実際の形の上に表される。心ができ、そしてそれが例えば行の上に表されるといたしましょうか。なるほど、ここは受けていくところだなと分かっても、その心が本当に受けることができない。いわば、体が受け付けないというようなこともありますからね。身も心もという表現もありますが、頭も身も心もということになってこなければならない。その頭も身も心も、まあ、が同時という、同時とはいけませんかね。そのとにかく頭で分かり、心で練り、体で行じるということができて初めて、信心が進んだ、信心になっているということではないでしょうかね。とかく私どもは教えというものに触れて、教えが分かる。そうすれば信心が分かったような、気色になってしまいます。まあ、落とし穴といえば落とし穴であり、錯覚といえば錯覚ですね。信心とは頭と心と体でするものだということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。